委員会行政視察報告。総務産業委員会、令和8年5月19日から21日、調査事項、創業支援、アウトドア民間企業と連携した観光振興について、視察先、栃木県真岡市、鹿沼市、茨城県古河市。1、調査事項、創業支援及び事業承継支援、空き店舗等対策について、真岡市では産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、市、商工団体、栃木県、よろず支援拠点等が連携して創業支援を実施している。限られた行政資源の中で持続的な支援体制を構築する重要性を認識し、高萩市でも窓口の強化や一元化の検討が必要と感じた。古河市では人口減少や商店街の空き店舗増加、事業者の高齢化及び後継者不足などを背景として、創業支援と事業承継支援を一体的に進めている。官民連携の古河サークルによる創業・事業承継の一体的支援や空き店舗対策、定住促進と連動した継続的な伴走支援体制は大変参考となった。2、調査事項、アウトドア民間企業と連携した観光振興について、鹿沼市ではダム建設に伴う地域振興策として、アウトドアブランドであるスノーピークと連携し、スノーピーク鹿沼キャンプフィールド&スパを整備運営している。行政と指定管理者の的確な役割分担のもと、全国規模での広域誘客を実現し、地元産品の販売や雇用創出など地域経済へ還元する仕組みを学ぶことができた。民間事業者との連携により豊かな自然資源やアウトドア環境の活用を観光振興や交通交流人口拡大につなげる可能性を感じた。文教厚生委員会、令和8年7月1日から3日、調査事項、教育上強制、子育て支援について、視察先、兵庫県小野市、明石市。小野市の教育の特徴は、脳科学の知見を取り入れた一貫した教育方針にある。大学教授の助言を受けながら、読み、書き、計算を重視し、全頭全野を育てる教育を進めている。主な取り組みは次の3点である。第1は、小野検定で漢字、計算、英語、体力などについて基礎的な力を繰り返し確認する仕組みであり、学校だけでなく家庭学習にもつなげている。第2は、16カ年教育で胎児期をマイナス1歳と捉え、妊娠から中学校卒業までを一体的に考える教育である。第3は、小中一貫教育であり、小学校1年生から中学校3年生までを9年間で捉え、学年も1年生から9年生として意識づけている。小野市の教育が単なる学力向上策ではなく、子どもの成長全体を見据えた教育であるという点である。高萩市においても、義務教育学校の設立、小中一貫教育の導入等について参考となる取り組みが確認できた。明石市では、子育て支援を単独の事業としてではなく、まちづくりの中心的な施策として位置づけている。特に、明石子ども広場は、親子が気軽に訪れることができる場所であると同時に、保護者の孤立防止、育児相談、支援が必要な家庭の早期把握につながる拠点であり、中高生世代も含めた居場所づくり、切れ目のない支援として参考になる事業であった。高萩市においても、子育て支援の拠点化、既存施設の有効活用等について参考となる取り組みである。 令和7年度政務活動費の支出状況。政務活動費は議員の調査研究その他の活動に役立てるために必要な経費の一部として議員に対して交付されるものです。高萩市議会議員には1人当たり月額1万円が年度当初の4月に1年分12万円が交付されます。各議員は毎年収支報告書に領収書を添付して議長に提出し残額は返還します。なお収支報告書は議会事務局で閲覧できます。支出額の内訳は研修費、広報費、資料作成費、資料購入費、事務所費となっております。大平望む広報費12万円合計12万円戻しはゼロ。畠山祐希戻し12万円高久聡氏資料購入費46,800円事務所費22,270円合計69,070円59,330円の戻し。藤橋俊研修費1,000円広報費26,349円資料作成費570円事務所費12,301円合計42,220円79,780円の戻し。坪輪久夫資料作成費4,283円事務所費57,330円合計55,013円64,987円の戻し。渡辺悦夫広報費2,750円資料購入費56,490円事務所費45,000円合計104,240円15,760円の戻し。我が妻安信12万円の戻し。八木陽子研修費12,000円資料作成費3,453円資料購入費16,716円事務所費49,294円合計81,463円38,537円の戻し。大森洋二12万円の戻し。田所和夫資料購入費96,320円合計96,320円23,680円の戻し。菊池正義資料作成費16,415円資料購入費45,600円合計62,015円57,985円の戻し。吉川道流広報費12万円戻しゼロ。今川俊博資料購入費45,600円合計45,600円74,400円の戻し。寺岡七郎資料作成費5,415円資料購入費54,000円事務所費49,844円合計109,259円17,741円の戻し。合計額としては903,200円776,800円の戻しとなっております。議会日誌5月19日から21日総務産業委員会行政視察27日議会運営委員会28日議会全員協議会文教構成委員会6月5日から18日第2回定例会18日議会運営委員会議会全員協議会議会広報委員会7月1日から3日文教構成委員会行政視察10日議会広報委員会15日から17日議会広報委員会行政視察21日議会広報委員会 となっております。市民の声、市内在住、丁さん。昨年の高萩市の出生数が80人を下回ったという現状を知り、大きな危機感を覚えました。人口減少や少子化は以前から続いていますが、この数字を前にすると、高萩市の将来について本気で考え、行政、議会、市民が一体となって具体的な施策を議論し、行動に移すことが急務だと感じます。高萩市には豊かな自然や歴史、温かい人とのつながりがあり、とても暮らしやすい魅力的な町です。しかし、その魅力が市内外へ十分に発信されているとは言えません。子育て世代や若い世代に、ここで暮らしたい、ここで子どもを育てたいと思ってもらえるよう、情報発信や移住・定住施策をさらに強化し、選ばれる町を目指してほしいと願っています。また、議長選出に関して何度も議長への不信任案が提出され、議会運営が滞っている現状を知り、非常に残念に感じました。今はそのようなことを繰り返している場合ではなく、市民生活や地域の未来のために議論すべき課題が数多くあります。議長の任期は本来4年であるにもかかわらず、長年続いてきた2年交代という慣例についても、時代に合わせて見直すべきではないでしょうか。高萩市がこれからも持続可能な町であるためには、老若男女すべての世代が安心して暮らせる環境づくりと、特に若い世代から住みたい、住み続けたいと選ばれる町づくりが欠かせません。未来を見据えた建設的な議論と行動に期待しています。永年勤続議員表彰、全国市議会議長会定例会及び茨城県市議会議長会定例会において、吉川道隆議員が議員在職25年の特別表彰が受賞されました。また同じく全国市議会議長会定例会において、渡辺悦雄副議長、坪和久雄議員が議員在職10年の表彰をそれぞれ受賞されました。令和8年第3回定例会9月の予定です。9月4日金曜本会議議案上程、7日月曜本会議一般質問、8日火曜本会議一般質問、10日木曜本会議議案質疑、11日金曜文教構成委員会、14日月曜総務産業委員会、15日火曜決算特別委員会総務産業所管分、16日水曜決算特別委員会文教構成所管分、17日木曜決算特別委員会特別企業会計、18日金曜議会改革特別委員会、25日金曜本会議採決。なお開会中においても日程などが変更になることがあります。インターネットでの放送予定、本会議、インターネット、市ホームページと携帯、タブレットでも可能です。総務産業委員会、文教構成委員会、決算特別委員会、議会改革特別委員会は YouTube で見れます。市のホームページは高萩市議会からお入りください。委員会のインターネット放送は無料で利用できる動画配信サイトの YouTube を利用しています。使用環境によっては視聴できない場合があります。なお、過去の録画映像もご覧いただけます。